じゃあ次ね、はい、これまでに、見てきたサッカーの中で、こう、記憶に残るプレーとか、うん、プレイヤーみたいなのを、あげてもらいたいんですけど、はい、じゃあこれ、はい、逆にほんなら、ポメスケドンさんから行きましょうか。
あ、はい、うん、僕からですね、うんうん。そうですね。まあ、ジョセプ・グアルディオラに尽きるということを言ってしまったんですけど、うん、彼の多分プレイ集とかってあんまり多分残ってない。
あ、まあ、そうですよね、
今見ても、
う
ん、なんていうか中盤の底でゲームを作る選手なんで、うんうんうんうん、もう多分1試合通して、そこをこう注目し続けないとこう凄さが全然わかんないっていう選手だと思うんですが、そうですね。その選手で言うと、ノールックで出したスルーパスとかが、完全に逆サイドに今から振るよっていうようなモーションをしときながら、前に、もうドンピシャのスルーパスを、うん、で、敵のディフェンダーも全員、え、そこに出すのって言ってピタッと止まる。時が止まったみたいな、うん、ようなプレーがあったんですけど、うん、まあ、それなんかはすごい記憶に残ってますし、うん、そうですね。やっぱ瞬間で言うと、日本代表が初めてワールドカップを決めた。
ああ。
瞬間に、一番熱量が高かったという意味で言うと、それから。気はします。もう、
うん、
その日寝れなかったんで、もう。
ね、中田からの、岡野の。
あ、そう、うん、
岡野ですね、はい。岡野ですね。
うん、まあ、あれは日本中がね、湧きましたよね。
みんな見てましたよね。うん、
ね、その前の、ドーハの悲劇があっての、
はいはい、
うん、あれですからね。
う
ねう
ん
うんはい、まあそら、あのプレイはさすがに忘れれないですけどね、見てた人はね。
うんうん、
そうですね。はい。
じゃあ、次、パンタンさん。記憶に残る。はい、
ですね、うん。記憶に残る。まあ、これもね、ホメスケノンさんと一緒で、もうクリンスマンが好きなんで、うん、まあそこのプレイになっちゃうんですけど、うん、おそらくこれはですね、うん、探せばすぐ見つかると思うんですけど、うん、アメリカ大会で、
うん、
対韓国戦なんですけれど、うん、まあ、ペナルティエリアの中で、右サイドから中央にいるクリンスマンにパスが出されるんですけど、グ、うん、ラウンダーのパスを右足のアウトサイドでチョンって浮かして、うん、それを自分の体をひねって左足でボレーシュート決めるんですよ。
うんうん、
これは多分、まあ、ね、皆さんご存知かもしれないですけど、もう、ベストゴールだと思いますし、
うん、
で、その、クリンスマンがですね、ドイツ人なんですけど、非常に華麗なプレーをするんですよ。華麗というか、アクロバティックなプレー。
ドイツのサッカーってやっぱ、硬いイメージありますね。
そう、そうなんです。うん、昔から、まあ、身体能力に任せて、ゴリ押しするイメージばっかりだったんですけど、うん、とっても華やかなんですよね。
うん、
うんさっきも言ったんですけど、本当にキャプテン翼のように、バイシクルシュートしますし、
うん、
で、なんでそこにヘディングが飛んでるのみたいなのをしてくれるんですけど、これまたですね、これ98年の、は、フランスワールドカップのイラン戦だったと思うんですけど、うん、これもクリンスマンがパスを受けて、ペナルティエリアに切り込んでシュートをして、で、それがゴールポストに当たるんですけど、うん跳ね返ったボールをそのまま自分でダイビングヘッドして決めるんですよ。
うん、
これもね、もうまあ、当時テレビで見てましたけど、ほんと鳥肌もんですよ。なんでそこに反応できるのみたいな。しかも、確かその後のインタビューかなんかで、どうして決めれたんですかみたいなところを言われたら、そこにボールが来たから入れたんだよ、みたいな、そんなコメントだったんですね。さらっと言ってるけど、恐ろしいことしてるよ、この人、みたいな感じで、ね
うん。
それがとっても記憶に残ってますね。
いや、いますよね。ストライカーで。うん、お前絶対それ、前世で一回検出してるよ、みたいな。
なんでそこに出てくるのみたいなね。
うん、そうとしか思えないのってありますよね。うん、
ありますよね。
うんうん、じゃあ、ケンタロウさんは
私ね、うん、J リーグから、うん、二人挙げます。
はい。
一人は、なにわの黒ひょう、うん、パトリック・エムボマ。
ああ。
すごかったですね。
すごかったですね。
カメルーン代表ですね。
うん、
ですね。
うん。長年代表にもいましたけども。
うんうんうん。
まあね、なかなか J リーグで、アフリカのサッカーの選手っていうのは、なかなか取ってこなかったと思うんですよ。
うん。
うん、
やっぱりヨーロッパだったり、ブラジルだったりっていうところが多かった
んですよ。
ね、うんうん、ねあの、ガンバ大阪で見た、その、身体能力の高さ、ちょっと化け物じみたところ。
ですね。ねうん、なんか一人だけ宇宙人が来たみたいな感じでしょうね。うん、
で、あと、名前のインパクト。
ボマン、
うん。で、ちなみにね、フットサル用に、俺、カメルーン代表の M ボマのユニフォーム作りました。
おぉ
背番号入り、
うんうん。
でね、カメルーンとか、ナイジェリアとか、
うんうん
まあ、アフリカでの強豪って言われる国っていうのは、実に面白かった年が何年かあったんですよね。
うんうんうん、
アトランタオリンピックで金メダルが、
ナイジェリアですね、
うんうんうん。カメルーンって違ったんですけど、カメルーンが金メダル取ったのって、アトランタじゃないっけ？
カメルーンが金メダルを取ったのは、
カメルーン、あれ、取ってますかね？ごめんなさい。ちょっと、そこは、怪しいかもしれないです。ごめんなさい。
とにかく、アフリカンサッカーが席巻したっていうのがびっくりしたところがあって、
うん、うん。
とにかくその、人よりずば抜けたジャンプ力。わけのわからないところ、手、足が伸びてくる。
うん、うん。
そして、恐ろしいほどのスピード。うん、まあ、
シドニーオリンピックみたいです
ね。うん、ですね。
うん、ああ、シドニーの時か。
うん。あの時のカメルーン代表は最強だったんです。
うん。
確か、エムボマーと、エトーがいるんですよね。
うん。
うん、うん、うん。
うん。で、いうような年があったと、ただ今ね、アフリカンサッカーっていうのは、
うん、
何がアフリカンサッカーかわからないぐらいヨーロッパサッカーになってますんで。
そうですね。
そうですよね、
うん
もうう
ん。どうしてももうね、アフリカっていうのはもう貧困国がどうしても多いので、
うんうんうん、
まあ要は出稼ぎに行かなきゃなんですよね。と、うん、なると、もう例えばフランスリーグに行くとかがほとんど多いん
ですよ。そうですね。
なので、かなりフレンチサッカーになってきてる部分が大きいので、かつてのその、うんうんアフリカの、その、うん、その、よくわからないようなスピードとかっていうのが見ることがなかなかなくなってきたのは本音ですよね。
確かにそうですね。
うん。
で、もう一人挙げるなら、
うん、
さっきのファンタジスタの話です。
うん。
うんうんうん。
ドラガンストイコビッチ。
ああ。
ピクシー。
ピクシーね。ピクシーですわ。
うん。
彼ですよ。
ですね。うん。
うん。
これもね、華麗なプレイが素晴らしいです。なんだっけ、伝説のね、雨の中のドリブル。土砂降りなんですよね。名古屋トランパス。
はいはいはい。
とにかく、ボールが下に落ちると、もう殺されてドリブルにならなくなるからって、ずーっとリフティングし続けるんですね。
ありましたね。
あと、その後、その、名古屋グランパスの監督になって帰ってくる。で、監督もね、かっこいいんすわ、この監督が。ああ、スーツにね、革靴履いてね。でね、
うんうんうん、
一回ね、ボールがピッチ外に出てきた時は、
うん、
その時に、革靴で蹴ったんですよね。
うん。
ああ、
このまま、
す
ごく綺麗なループ描いて、ゴールに入って、うんうんそれで監督退場になった
もん。はい。
革靴で蹴っても入るんです、この人、
ね
ああ。ストイコビッチはね、で、まあさっきのね、監督批判につきましたけど、
うん、
次の監督託すのはこの人しかいないと思ったんですよ、日本代表。そこまでの武者修行に今行ってらっしゃるとしか俺は思えないので、早くピクシー帰ってきてっていうことですね、やっぱりは。
まあ、僕はそんな、たくさん見てきたわけじゃないけど、僕の中で歴代最高プレイヤーっていうのは、ジダンなんですよ。
ああ、はい、はい。
その、身体能力もすごいし、スピードもすごいし、もう足に吸い付くボールのテクニック。
そうですね。
キャプテンとして人も動かすし、もう完璧やなって思ってずっと見てて。
うん。
で、引退試合ですよ。 あれがほんまに残念なんですけど、まあ、うん、逆にほんまに強烈なイメージを残してね、終わってくれたっていうのも、
うん
うんうん、まあ、監督としては僕はね、ちょっと見てないんで、その、評価はわかんないですけど、プレイヤーとしてはね、僕の中では歴代最高のプレイヤーですね。
うん。
うん
うん、
その、
ジダンはやっぱいいですよね。
うん、ですね、
うん。
ちょっと、その、世界のね、高レベルな、その、プレイの中で、一人だけやっぱり別世界の動きをしてるなと思ってたんで、
うん、
まあ、これ、皆さん今挙げた中で、こう、自分が思う世界最高プレイヤーっていうのは今挙げた人になると思いますけど。
はい、はい。
まあ、よく言われる、その、ジーコだ、まあ、その、最高プレイヤーってよく名前が上がる人いてるじゃないですか。
はい、はい、
はい。
うん、
今、この中で、
はい。
全員の共通認識の中で、これやろうっていう、あげよう思ったら、無理かな、決まらへんかな。
ああ。歴代で。
歴代で。
今までのサッカー選手として、誰が一番最高かっていう感じですね。
そうそう
そう。ああ、難しいかな。
どうだろう。僕は答えはあります。
はいはい。言ってみて。
いや、もう、多分何をどう見ても多分メッシです。
ああ。なるほど。
ちょっと化け物ですね、あれは。
ですね。うん、
ちょっとおかしいです。本当に。なんていうか、普通の枠には入れてはいけない選手なのはもう間違いがないなっていう。
うん、
その試合を一人で破壊してしまうっていう意味でもそうなんですけど。
ですね。
まあ、そのあたりがもう他の選手と全く違う部分かなっていう。
やっぱね。そういう選手って、
うん、
こう、試合を見てても、あ、こいつなんかしてくれるなって思うじゃないですか。
うん、そうですね、う
ん。この匂いを感じたいんですよね。俺、日本代表とか J リーグとか見てても。
確かにね。
ワクワクしますね。そういうのがあると、
うんうんうん。
なんか起きるだろうっていう、
うん。
そういうのが見たいなってやっぱ思いますよね。
うん
うん、どうですか、パンタンさん。他に。あげるとしたら。
まあ、世代的に言うと、やっぱりマラドーナとかになるんですかね。ちょっと今や見る影はないですけれど。やっぱり、あの人も、まあ、そのアルゼンチン代表としてもそうですし、
うん、
やっぱりもう伝説がね、たくさんあるじゃないですか。
ですね。
そういう意味では、まあ、それこそ、まあ、メッシもそうですけれど、うん、マラドーナも一人で何でもっていう感じですし、うん、やっぱりまあ、点は取って、花もありましたし、っていうところはありますかね。ただ、最高かと言われると、どうだろうな。やっぱまあ、ポジションにもよったりもしますからね、こればっかりは。
そうですよね。それもあるんで、一概には言えないんですけど。
ですよね。まあでも、うん、うん、まあ歴代で言って、まあでも間違いなくこう、うん、五本の指には入ると思います。
まあそうですね。ケンタロウさん、誰か一人挙げるとしたら。
まあ、メッシと並ぶとしてはね、このね、ここ近年としてはやっぱクリスティアーノ・ロナウドが、入るとは思うんですけど。まあ、ね、まあ、この名前聞けば大体 CM で見たりとか、メッシと。
そうですね。
クリスティアーノ・ロナウド。まあ、しかも、大事なのはね、ロナウドといえば、ブラジルのロナウドだった。
確かに。
完全にクリスティアーノ・ロナウドに変わったってことが大事で。
そうですね。
いや、怪我さえなければ、ねって感じですね、前の
は。まあ、そうですね。
本当にその前のは、凄まじかったので。バルサに行った時もそうなんですけど。
なるほど。まあまあ、これを、まあ、一人に絞るっていうのは、ちょっと、ナンセンス、ナンセンスですね、今の、言うてみたものの、それぞれいいですしね。まあ、みんなが思う世界最高プレイヤーっていう形で、まあ、そんな感じで、記憶に残る、プレイヤーっていうことで、ちょっと締めさせてもらいたいと思いますけど。
はい。
じゃあ、
はい、
最後に、こう、サッカー感、サッカーの持論みたいなのが、
はい。
あれば、 ちょっとお聞きしてみたいんですけど。
はいはい。
はい。
じゃあこれ、パンダさんから行きましょうか。
はい。うん、サッカー観、うん、自分はですけど、うん、いや当然そうですね、レベルが高いプレーも見るのも好きですし、うん、面白いですけど、うん、やっぱり自分もやってみるとか、うん、実際に見てみるっていう、うん。うんうん、要は上から下まで楽しめるっていうのが、自分はサッカーを楽しむ持論ですね。
うん、うん、うん。
うん。あの、一番いいところだけ見て、これがサッカーだっていうつもりもないですし、うん。うん、あの、もう草サッカーでもフットサルでもいいんですよ。うん。うん、その中で、やっぱりその日のなりに参加したら頑張ったりとか、ね、年齢も若い人もいれば、ね、まあちょっと自分たちみたいにもう中年になってて動けないような人もいるわけなんですけれど、うん、ただ、一緒のチームでやってたら楽しかったりとか、ね、うんうん、お互い刺激し合ったりとか、うんうん、で、なんなればそれでね、少し向上心が芽生えて、みたいなところもあったりするので、
うんうんうん、
だからまあ、その場面場面に合ったサッカーの楽しみ方をするっていうのが一番だと思うんですね。
うん
うん、だからもうこれだけがサッカーだよとか、限定的なことを言うつもりもないですし、うんうん、ちょっと言ってる人は少し試練、なんか、あの視野が狭くてかわいそうだなぐらいには思いますけれど。まあ、あのスポーツ全般とかは割と何でも雑食で好きなので、
うん、
うん。あの、広く楽しんだ方がいいんじゃないのかなっていうのが僕の持論です。
ああ、なるほど。じゃあ、ケンタロウさん。
はい。
うん。
うん。あの、いけてない俺が言うのもなんですが。
うん。
まあ、この中では特に、サポーター寄りとしてはね。
うん。
うん。
なんだ。まあ、あの、ね、あの、序盤で、パンダさんもおっしゃいましたが、まず、やっぱりスタジアムで見てもらいたいなっていうのが本音ですね。
うん。
うん。
で、サポーター経験者としてはですよ。
うん。
うん。
まあ、一回目でね、そうせいとはなかなか言えないと思います。やっぱり一回見に行って、生でサッカーを見るということがどれなものかって見ること。
うん。
二、うん、回目以降は足運んでもいいなって思えるんであれば、ぜひゴール裏に行ってみてほしい。
ああ。
ですね。
で、わからないながらも、そこで歌われてる応援の、いわゆるちゃんとって言われるんですよね。
うん。うん。
うん。そういうのの、その、ちょっとしたルールなんかがね、あるんですけど、うん、そういうのを肌身に感じて、
うん、
で、コンサートと一緒で、声を出して。
うん。
うん。
うん。そこで、一丸となって、こいつらと、応援してるっていう、その一体感って、何者にも変えがたいです。やっぱり俺は、J1 に上がるような、なんかこう、喜びもあるし、逆に、悔しいかな、最終節で、敗れてしまって涙したことも
ある
。
ああ。
うん。
うんうん
うん、これで、やっぱり、なんか、一喜一憂、勝てなくて、悔しくて、
うんうん
う
ん、
もう今年開幕して、すごい不甲斐ない試合で、俺は不甲斐してますけど、
うん、
そういう風に見ることができるのも、なんかサポーターの楽しみかなと思うん
です け
ど、なので、うん、その、一体感、みたいなものを、
うん、
なんか、うんうん、サッカーっていうものの見方としてはね、うん、できる環境なんであれば、まずは一回観戦を。二回目以降は、うん、ぜひサポーター席で見てみるといい。
ああ、うんうん。
よくね、声出すと、試合見れねえじゃんとか言う人いるんですけど、見えますから、見る。
見えます、見えます。
うん。うん、見てないと、うん、あんな風に臨機応変な、応援はできないんですよ。
ですね。あと、声は出さないまでも、拍手がすごいじゃないですか。
そうですね。
ね。本当に、素人でも、いいプレーって、やっぱ光って見えるんで、そうすると、もう、会場全体がすごい拍手しますし、
うん、
ね。もう、おーっていう声だけでも、もう当然得点シーンなんかそうですけれど、接触プレーであったりとか、ね、マイボールになってサイドライン出すとかっていうのでも、やっぱり大きい拍手、ね、いいプレーは褒めますし、で逆に悪いプレーしたらやじったりもしますけれど。
そうそうそう。
うん。まあ、いいことはいい、うん。ダメなことは、反省して次につなげましょうっていうような、そういう一体感って大事ですよね。
そうだと思うんですよ。
はい。じゃあ、ポメスケドンさんは？
はい。まあ、ちょっとパンタンさんに似てるところはあるのかなと思うんですけど、うん、まあ、サッカーって、まあ、これだけ世界中でこう、プレイされてるスポーツじゃないですか。まあ、多分一番プレイ人口も多い。
うん。
まあ、なんでかなっていうと、まあ、ボールと、ゴールと見立てられるものがあれば、もう、あと人さえいれば、できるわけで。なんというか、こう、非常に簡単に遊べる、スポーツだなと思ってるんですね。僕も、だから、家の前とかでも、しょっちゅう友達とかでやったりしてたんですけど、野球もやってましたけど、サッカーもそんなんで、よく遊んでました。で、そうやって、手軽にできて、で、なんかこう、知ってる選手の真似のプレーをしてみたりだとか。で、こう、ね、味方のプレイヤーと、こう、声を掛け合わなくても、こう、意思の疎通があったプレーができたりしたら、だってこんなに気持ちいいものはないので、うまくいって点取れたりすると。
ですね。
まあ、なんというか、まあ、大人になってからそういうのって難しいですけど、なかなか。まあ、それに、今の、日本の、なんていうか、住宅事情とかそういったものからも、なかなかこう、道でプレイするとかって、やりにくいとは思うんですが、まあでも、手軽に、なんというかこう、プレイできて、こう、みんなと一体感も味わえて、っていうのが、簡単にできるスポーツだなと、すごいハードルが低いスポーツだと思ってるんで、
そうですね。
こう、やったことない人でも、どんな人でも、まず、こう、触りやすいスポーツだと思うんで、やってほしいな、っていうのが、まず、根底にあります。で、まあ、やっぱり、あとは、まあ、これも皆さんおっしゃってたんですが、やっぱり生で見るっていうのはすごい重要だなと思ってて、特に、まあ、プロの試合なんかは、まあ、なんていうか、テレビでやっぱりこう、見えない部分がたくさん見えるじゃないですか。
ですね。
こう、思ってるフィールドに近い位置で見れたりするんで、で、しかもこう、カメラってかなり上から俯瞰で撮ってたりするんですけど、こう低い位置から見れたりするんで、あの選手あんな飛んでるのとか。
そうそうそうそうそう。
こうキックした時こんなすごい音してるのとか、
うんうんうん。
なんかもうそういったものでも構わないので、その選手の肉体的な凄さとか。
でゴールキーパーってこんなに指示出してるのね。
はい、そうそうそうそうそう。そうです。まあ、いろんな罵倒の声とかも聞こえますけど。なんかそういったものを、もう、なんかもっとこう、味わっていってもらえると、もっとサッカーってこう、楽しみになると思いますし、で、あとは、やっぱり国ごとに文化があるので、長いじゃないですか、歴史自体が。で、いろんな国がやってるんで、で、その国自体がなんていうか、文化的にも持ってるようなものがあって、そのプレスタイルもそうだし。
ですね。
で、そういうのも、感染している中で、あ、なんかこの国ってこんなんなんだな、みたいなのが、わかると、なんかその国の、なんか考え方とかに、
そうですよね。
文化的な、その、人と、そこの国民の考え方だとか、なんかそういったものも結構反映されてたりするんで、なんかそういったものも見えてる。
ここ近年、アジアンサッカーが随分こう変わってきてるじゃないですか。
はいはいはい。
今までその日本、韓国、それから中東のどっかがこう強かったりしたときに、東南アジアの国が結構、あれこんなにこいつら強かったっけっていうのが、
そうですね。
ですよ。まさにその国挙げ、例えばタイなんかが今完全に国を挙げてサッカーをやってるんですよね。ああいうのももう見えてくるのがこのサッカーのところなのかななんて思って見てもいますよ、俺も。
そうですね。なんか、そういう意味ですごい、見てるだけでも世界が広がるじゃないですけど、そういうスポーツかなと思いますので。
実際はい、子供の影響でね、実は風呂場に、世界の国旗なんていう、なんだ、水に濡れてもみたいなポスターをずっと貼ってるんですけど、実際国旗とか、国の位置とか、サッカーで覚えた部分は、少なからず
ありますよ。ありますよ。確かに。
そうですよね。
国もですし、都市もですよね。
ですよね。なんか、
わかるようになりますよね。
あと、言語とかもね、それっぽいような言葉とかね。
そうですね。
国の、ドイツのややこしい発音とかも覚えるのはなぜかサッカーだ
ったりしますね。
そうですよね。
点の数え方とかも覚えたりしますもんね。
うん。
だから、なんというかこう、そのサッカーからいろんなものが繋がってるって考えたら、うん、こう、こんなにとっつきやすくて、僕も実際ブラジル人とかとプレイしたこと大学の時あるんですけど、なんかそんな経験もできるんで、なんか言ってもらえると、e スポーツなんじゃないって僕は常々思ってます。はい。はい。
うん。まあ、今日は皆さんいろいろ語っていただきましたけど、語り残したことはないですか？これまあでも。
また、あったら、うん、ふんがいしに、いやさなにお邪魔します。
そうですね。まあ、たびたびできそうですしね。この、ワールドカップの結果なんかもね。うん、
そうですね。
なあ、そうだよね。う
ん、また、プンスカーって3人で怒ってます。
はい、エンディングでーす。はい、今日は皆さん、改めまして、ありがとうございました。
はい。はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
エンディングでね、こう、急に、無茶ぶりするんですけど、
はい。
サッカーのね、
はい。
漫画っていろいろあったと思うんですよ。
はい、ああ、はい、はい。
もちろん、キャプテン翼から始まって、いろいろあると思うんですけど、
はい、はい。
これが好きだったみたいなんてあります？
これが好きっていうか、はい、現在好きなのはジャイアントキリングですね。
ああ、僕読んだことないけど、あれかなり面白いらしいですね。
うん。うん。とっても好きです。
あ、
うん、俺もジャイキリですね。
ああ、そうなの、ね。スケドンさんは？
はい。まあ、ジャイアントキリングも、うん、僕も好きです。面白いと思ってますが、うん、なんかプレイヤーの視点っていう意味で言うと、うん、だいぶ昔のなった、うん、ファンタジスタっていうマップだったのをご存知
ですか？ありましたね、うん、はいはい。
すごい、こう、なんていうか、自分がプレイして得た感覚とかと似たものとかがちゃんと描かれていて、うん、この漫画よく知ってるな、サッカー知ってる人が書いてんだなっていうのをよくわかって、うん、面白く読んでました。うんうん
うん、ああ、なるほど。
はい。
僕はね、急にレベルは下がりますけどね、もうサッカーを知ってるなって思うのと真逆を行くサッカー漫画なんですけど、
はいはい。
走れかけるっていうのがあったんですよ、昔。
走れかける？
ご存知ないですか、
ね、走れかけるですか？
これ、
走れかける？
もうね、めちゃめちゃ面白かったんですよ。めちゃめちゃ足が速いけど、
はいはいはい、
運動音痴なやつが打って、
で、サンデーって書いてますね。
そうそう、サンデー。で、まっすぐボールを蹴れなくて、ボールを蹴ったら真後ろに飛ぶんですよ。
なんで
それがもう最初はもうオンゴールしまくって、何してんねや、何してんねやってみんな怒られるけど、結局それが、その、後ろに飛ぶんやったら、その、敵のゴール前行って後ろ向けばいいみたいな感じで、とか、足が速すぎるから、こう、はいはい、猛ダッシュせよと、うん。で、敵のゴールに突っ込んでいく間に、うまいやつが、そいつの頭の真ん前にボールが来るようにして、そいつが走って、頭にひっついたままゴールするとかね。これがね、あと、その中に、めっちゃめちゃうまいやつがおって、そいつの、その、怪我を乗り越えて最後に、走られへんけど歩いたまま全員かわしてゴールするみたいなとかね。
おお。
この子供心にめちゃめちゃ熱い漫画があったんですよ。これまたサッカー漫画だけで
サッカー漫画でいけるんじゃないですか。
本当にそうですよね。
ていうか、うん、あれですね、うん。あともう一本言うんだったら、俺たちのフィールドが好きでしたね。
ああ、はいはいはいはい。いろいろありますよね。他にも、まあ、有名なとこやったら、オフサイドとか、シュートとかね。
ああ、そうですね。
まあ、やっぱ、近年であればね、近年って言っても結構なりますけど、稲妻イレブンとかね。
ああ、はいはいはい。
あれもまた、キャプテン翼のエッセンスを、大きく言ってますし、なんたってやっぱり小学生とかの、サッカー人口を増やしたのも稲入れだって言われますし、もう完全にレベル5さんの、策略に、ハマったなっていうのもありますけどね。
頑張れキッカーズとかも昔読んでましたね。
ああ、はいはいはい、はい、
アニメにもなってましたよね、あれ。
ああ、そうですね、
うん。
うん。まあ、サッカー漫画もいろいろありますからね。うん。 まあ、この辺また、聞いてる方でこれが好きだったみたいなのがあれば、またハッシュタグで、ね、送っていただいたら。
うん、はい、
うん。うん。っていう感じで、まあ最後にね、僕はあらかじめ振ってなかったから急に言っても、なかなか思い出せへんかもしれんかったけど、ちょっと喋りながら、その最後に漫画の話したいなと思って、急に無理やり振ったんですけど、うん。まあまたこれ、機会あれば、サッカー漫画語る会として、ちょっとやりたいですね。
はい、はい
はい、
ぜひ。
はい。
はい。ということで今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、やさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。それではまた、聞いてくださいね。
はい。
お相手は、兄と、
ケンタロスと、
パンタンと、
コメスケドン、
でした。
でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。